こんにちは。明けのキリスト教会牧師の大津真一です。今このようにして牧師として勤めていますけれども、私の家はもともとはクリスチャンの家ではございませんでした。私が中学生の時に母と姉がクリスチャンになりました。また私が大学生になりました時に父がクリスチャンになりましたけれども、実は私だけが最後まで抵抗しておりましたです。その理由は、私が実は神様が大嫌いだったんですね。で、神様を知らなかった私が神様を嫌うというのもおかしな話ですけれども、実際には私が自分で勝手に神様というのはこういうものだというイメージを持っていて、そしてそのイメージの神様を嫌っていたということになると思います。とにかく私は神様には我慢できないと、そういう感じを持っていたんです。その中学生の頃の私の毎日は、つまらない毎日というよりもむしろ惨めと言った方が近いそのような毎日でございました。私は両親に勧められて進学校を受験して、そのような中学に合格して入学したのですけれども、勉強についていくことができませんでした。また何か人生に目標があるわけでもありませんでしたから、この退屈な学校生活が永遠に続くように思えて、そして大変辛い思いをいたしました。またスポーツをやらせても不器用な方ですから、友達からいつも笑われるようなことで、それに加えて、これはその年頃ではみんなが感じることです。ことだと思いますけれども、自分の姿形も気に入らない。こうなってくるとますます自信がなくなってきて、何をしてもなおさらうまくいかないで、まるでどこにも出口のない深い穴にはまってしまったような、そんな感じがしていました。もうこんなことなら死んでしまいたいと思うこともしばしばありました。私は何度も神様に、私を助けてくださいと祈りましたけれども、神様は私の祈りを聞いているようには全く思えませんでした。神様はいるのかもしれないけれども、少なくともこの私の惨めな状況には全く無関心なように思えたんです。もし神様がいて、その神様が私をこんな痛みと絶望の中に放っておかれるのだったら、私はそんな神様なんかいらないと、そのように思っていました。けれども、私が嫌いだったのは神様だけではなかったんです。実はクリスチャンたちも嫌いだったんですね。たまに私が教会へ行くと、こちらのことはよく知りもしないくせに、愛想よく話しかけてくれるんですけれども、それがひねくれた私の目にはなんだか偽善者のように見えました。ここは自分が来る場所じゃないなと思いました。全く自分には場違いな場所だと思い、そしてそれからは近づかないようになりました。そんな間にも母と姉はどんどん信仰に進んでいきます。私はそれが何か腹立たしくて、そして邪魔しようとしたりして迫害しましたけれども、迫害すればするほどこの彼らの信仰は強くなっていたんですね。それがまたこの私の方から見ているととても頑固に思えてですね、そして何か、その頃はこういう言葉はなかったですけれども、今でいうところのマインドコントロールされている人たちじゃないかと、そんなように思えて、それがまたたまらなく嫌だったんです。ですから私はあんな不自由な生き方はしないぞと、もっと自由に生きるんだと、そういうふうに心に誓っていました。けれども実際の私の生活は自由などというものではなかったんですね。私の気分は一方では、僕は進学校である R 中学の生徒であるという、そういう優越感の中。けれども、実はそこの劣等生なわけですから、その優越感とコンプレックスとの間を忙しく行ったり来たりして落ち着かないんですね。人から自分がどう見られているか、どう見えているかということが一番大切なことのように思えていました。また、今から思うとそうでもなかったような気もするんですけれども、当時は自分の友人たちが自分に比べてとても裕福なお金持ちのように見えましたから、 彼らへの反感があって、この社会正義やボランティアといったことも興味を持ちましたけれども、実際の私の生活は欲望に引きずり回されるような毎日でした。そしてそれは大人になるのに従ってますますひどくなっていったんです。そして大学生になる頃には、自分なりの人生の原則というんでしょうか、生き方のルールを作ってしまっていたんですね。それはしたいことは今すぐ直ちにするというのがまず一つです。明日はどうなるかわからない、いつまたあの惨めな誰にも相手にされないような状況に追い込まれるかもしれない、だからしたいことはできるうちに今するんだと、そういうふうに思いました。そして何が何でも生き抜くということが一番大切なこと、そのためには何をしても構わないんだと、そういうふうに思い込んでいたんですね。正義とかルールというのは勝った人たちが作る、そういうものなんだと、そういうふうに思っていました。そしてそのように生き抜いていくために一番大切なのは人にバカにされないこと、とにかく先手を取って優位な場所を占めて自分を守るということ、心がけるような、そのような生き方をしていました。そしてそのような人生観を持ったまま私は社会人になりました。働き始めたんですね。勝つために、人にバカにされないために、生き抜くために、自分を大きく強く見せようとして、働くことも働きましたけれども、それ以上に他の人を威嚇したり、あるいは傍若無人な振る舞いによって、この自分の場所を作ろうとしたりと、そういうことを続けていきました。当然、そういう生活ですから、行き詰まりがやってきました。会社で働き始めて数年後のことですけれども、それまで一番身近にいた方から、もう私はあなたのやり方にはついていけませんと、そういうふうにはっきりと言われてしまったんですね。私は人間がいかに繊細なものか、傷つきやすいものであるかということを完全に忘れてしまっていました。かつては自分も本当に痛みの中にいたのに、自分で勝手に劇画のような原則を作り、そしてそれに従って劇画のような人生を送る中で、今度は完全な加害者になっていたということに気がついたんです。その時の私の気持ちは不思議な気持ちでした。意外な感じはしなかったんですね。むしろついに来るべきものがやっぱり来たかというように感じました。これまでの人生のツケを払う時が来たんだと思ったんですね。そしていつかこういう破局がやってくるような気がどこかでしていたような気もしました。その時教会に行こうと思ったんですね。それはやっぱりあれほど嫌だった母の頑固さ、これが引き金ではなかったかと思うんです。母のその頑固さを見て育った私にとっては、この人生のツケを支払う相手というのはどなたであるかというのは明らかであった。それは神以外にありえないということ、もう分かっていたんですね。そこで私は教会を訪ねました。訪ねたら一体何が起こるのか、どうなるのか、それは何も予測はしていなかったんですね。また期待もしていなかったんです。ただ内心にこの何かずっしりと重いものがあって、それを放っておくことができずに教会をお訪ねしました。対応してくださった牧師と話すうちに、私は促されて罪の悔い改めを始めました。一つ一つ口に出して、あの罪、この罪と告白をしているうちに、ふと私は不思議な感覚を覚えました。それはまるでね、この世の果ての荒野で神と私がただ二人で向かい合っているような、そんな気がしてきたんです。もちろんその牧師も傍らにいてくださったわけですけれども、いきなり私は一人で神様の前に立ったような、そのような気がいたしました。それまでは何度聞かされても罪ということが分からなかったんですね。自分がしていることは良くないということは分かっていました。けれども それがどうしたんだと思っていたんですね。他の人もしている同じことじゃないかと。けれどもその日私が感じたのは、私の犯したあの罪がこの罪が、それを猛反省するとかそういうことではなくって、むしろ私という存在そのものの不適切さとでも言うべき感覚だったんです。私の存在がどうして不適切なのか、それは生まれのせいなのか、それとも環境のせいなのか、あるいは自分のせいなのか、それはわからないです。おそらくそれらのものがみんな混じっているとは思います。けれどもそれが誰のせいかということとは関係なく、また他の人と比べてというのでもなく、私自身の存在が取り返しようもなく失われてしまった存在だということ。その悲しみをしみじみと思い知らされました。私は何の言い訳も虚しいと思いました。そして本当に寂しさに包まれたような思いがいたしました。何か時間が止まってしまったかのように思えるその不思議な時間の中で、私はその牧師先生にお尋ねしました。キリストの十字架というのは私にとって一体何なんでしょうか。答えは単刀直入でした。十字架はあなたの罪の身代わりですと。その時ですね、私はおお、そうかと、そうだったのかと、私の魂はうなずきました。あれを盗んだ、あるいはあの時嘘をついた、そういういろいろな罪がありますけれども、そのすべての罪の根っこにある私自身の存在の不適切さのためにキリストは十字架にかかってくださった。失われた私を取り戻すためにキリストが失われてくださったということを直感いたしました。涙が溢れてきました。そして教会の外にお話が終わって出ますと、もう景色が全く変わって見えたのを鮮やかに覚えています。その後も私のクリスチャンとしての生涯は決して一直線とは言えませんでしたけれども、いろいろな紆余曲折を経て、こうして今私は牧師となっています。私の毎日は神様についての新しい発見の連続です。近頃よく思うことは、かつて私が思い込んでいた神が痛みを知らない神だという思い込み、多分ひょっとしたら多くの方々がそのように思っておられるかもしれないとも思うんですけれども、神が痛みを知らない神だというのはとんでもない誤りだということ、私は知っています。かつて私が惨めな自分に絶望していたとき、一体神は何をしているんだろうと私は思っていました。けれども、そのときは私は知りませんでしたけれども、神こそが私の痛みのその何倍もその時痛んでいてくださったということ、そして神は私が本当にもう一歩先にある破滅が迫っていたわけですけれども、その破滅と私との間にご自分の身を入れて、そしてその破滅が私を飲み尽くすのを防いでいてくださった。そして御子イエス・キリストが私の滅びの身代わりになって滅びてくださったということ、この毎日のように思います。神は傷んでくださる神です。そして私はこの神様を心の底から愛しています。ヨハネの第一の手紙ですね、一章の九節のところ、このもし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。これは、私が救われた時から繰り返しですね、この言葉を持って、この罪の許しを確信させていただき、また、他の人をお導きするときにも、ここのところを必ず読んでお祈りするところですね。神は真実で正しい方です。だから、私たちの罪を 許すんだけれども、許すだけではなくてね、悪から清めてくださる。本当に素晴らしいことだと思います。クリスチャンたちはこの罪が許されて、でも罪が許されたけれども罪人なんだと、悪を繰り返していくしかないんだと、そのように諦める必要はないということですね。神様は私たちを内側から作り変えてくださる、本当に新しくしてくださるお方だということ、このところを見るたびにこの思わせていただいています。